さあ始まりました。ですね、今回は前回の引き続きということでタイのお話ね、タイに旅行に行きましたというお話を、していこうかなと思ってるんですけども、その前にですね、今年入りまして、まだちょこちょこと走っております、まあ、体力作りと、まあ、最近はもうね、ダイエットね、いわゆる減量はもう最近はもうそこまでしてないんですよ。ちょうどね、標準体重、より少し以下ぐらいになってきましたんで、今ですね、必死こいてですね、体脂肪率をちょっとずつ落とすようにしております。まあまあ、そんなこんなもありましてね、走り続けてはおるんですけども、まあ旅行の話をする前にですね、1月10日の日なんですけど、僕の出身地で、まあ、今も仕事に行っております奈良県の十津川村というところなんですけど、駅伝大会があったんですよ。そちらの方にですね、出場するということで、ちょっと走ってみたんですよね。我々の所属する、まあ、チームですね、与村区という、まあ、区で分かれてるんですよ。十津川村の村の中の何々区という形で、大きなね、あの都心の区じゃないですよ。本当に田舎の中の、まあ、住んでる地域によって分かれてるんですけども、まあ、そちらの与村区というところ、これね、4チーム作ってあります。 ABC それとレディース女子チームということで、1チームが8人、だいたいね37、8キロあるのかな、40キロはなかったと思うんですけども、まあ、それを8人で区切って走るということで、僕はそれのですね B チームの第1区というところですね。第1区は距離がですね 6.5 キロでした。で、まあこの駅伝なんですけども、出場資格、まあオープンで参加する場合はチームを組んでいただいて申し込みをしますと、駅伝の大会に参加することはできます。いくらかお金はいると思うんですけどね、保険料やら何やらいると思うんですけども、可能なんです。で、我々は十津川村のチームということで、僕は現住所、田舎の方に住民票を置いてないんで、なぜこの参加資格があるかと言いますと、まあ、中学校まで在籍、在学、あ、高校までですね、してたと。中学校まででも OK ですね。まあ、なんせ本籍が十津川にあって、そのような在学をしてたということもありまして、で、出場資格があるということでですね。で、もともとね、長距離とか、どっちか言うたら、得意だったんですよ。短距離よりも長距離の方が、どちらかというと得手が良かったんですよね。で、まあそんな困難はね、中学校とか、高校の時はね、ちょっと長距離の、大会ですね、駅伝じゃない、村の村体というね、村民体育大会という、まあ一大イベントがございまして、そちらの方では結構長距離の方で、走ったりなんかしておりました。で、まあね、今は全然走ってなかったんですよ。もう何年ぶりでしょう。18歳の時はまあ最後としたらね、ちょうど20年ぶりぐらいのこのレースですよ。ロードのね、この長距離のマラソン大会といえば、なかなかね、大丈夫かなと思いまして、最近はですね、ずっと走ってはおったんですけども、道路よりもトレイルランですね、山道ばっかり走っておりましたんで、これかなりね不安でした。で、なぜかと言いますと、全然スピードが出ないですよね、走り方が悪い。あ、すごい、トンネル通ってる、ここ、わ、初だこれ。もう通してくれるのこれ。ちょっとね、話飛んじゃうんですけど、今大東町っていうと、五条市の大東町というところ走ってるんですけどね、これ締め気味トンネル、いやー、新しくね168号線頑張ってますよ。新しいトンネルできました。うわ、短いこれ、うわー、すごい。まあ、だんだんだんだん田舎がね近くなってくるということで、こちらはちょっと大歓迎なんですけどもね、 はい、話がねちょっと飛んでしまいましたけども、なぜね道が近く良くなるのはね嬉しくてね、もうすごくテンションが上がってしまいます。 さてさてそのしばらくぶりのマラソン大会ということで、まあ距離はですね 6.5 キロっていうのはあまり長いとは思わなかったんですよ。 なぜかと言いますと、結構ねそのぐらいの距離はもう常に、移動してましたんで、普段からの運動でもですね、10キロ20キロ、長い距離はね30キロぐらい移動しますから、そんなにね距離は長いとは思わないんですけども、そのスピードを出して走るということに非常にまあ不安を感じておりまして、スピードを出す練習しないといけないなと、始めたのがちょうど駅伝の1ヶ月半ぐらい前からですかね、全くね僕ね陸上に関しての知識がまあほとんどないというか、いろいろこう調べながらというかね、今回はチャレンジさせてもらったんですけども、今までこう基礎を教えてもらったことも特にないですし、そのようなこともありのでなかなかこう走るということに関してですね深く考えたことがなかったわけですよ。でそれはですねやはり今回はいい機会だったと思います。やはりですねフォームを改善したりとか、あとはその練習方法ですよね、しっかりとちょっと追い込む方法なんかもですね、いろいろとまあ勉強させてもらってですね、なんとかですね最初は本当にもうキロ5分、1キロね、5分切るのが、大変だったんですけども、まあ、コンスタントにちょっとずつ切れるようになってきたと、そんな長い距離は無理ですけど切れるようになってきたというところへんまで来たわけですね。で、まあ、1区ですから、まあ、実際に走って 6.5 キロ走ってみたらだいたい4分半ぐらいのペースでしたね。途中にやっぱり坂道もありますし、どちらかというと下り基調だったんで、もうちょっとねスピードが出てくれたらよかったかもしれないですけども、まあ、今の僕にはこれが精一杯の、スピードだったと思います。で全体でだいたい40チーム出てるうちの順番的には、14位かなだったんで、まあ、真ん中よりかは上だしいいかなと、いうところでございました。 6.5 キロを28分半ぐらいかな、そうですね、うん、早い人は22分台で走ってたんだよな、なぜねもうスタートしてもすぐにね置いていかれました。最初ちょっとね先頭についていってみようかななんてちょっと思ってたんですけども、スタートしてそうですね 100m ぐらいでもうだんだんだんだん差がついてきましたね。あかん、これはこの早い人についていったらアップアップしてしまうと思ってですね、一応まあ自分のねペースを守りながら走ったということで、まあなんとか完走したんですけどね、まあ、それとやっぱり体調管理もねしっかりとしないとダメですね。ちょっと前の日ね記憶なくなるくらい飲んだんですよね、あんなちょっとバカなことをしてしまったのはちょっとね心の緩みだったんですけども、ついつい、それと集まってですね、お正月明けて久しぶりになんかこう連れと一緒に飲んだんですね。それでちょっとテンションがまたこれ上がってしまいましてですね、途中からまあ記憶がないと、伴走する子も一緒にまあ飲んでたんですけど、まあ、別のチームの伴走だったんですけども、その子はちょっとねやばいと思ったぐらいだったらしいです、まあ、僕はね幸せに記憶がないんであれなんですけども、まあまあ朝ちょっとね残ってました。まあけどスタート前にはね普通になってましたんで、まあその辺の影響はどうだったのか分かんないですけどね、まあ体調管理しっかりとしないといけないなと、はい。で終わってからは、まあ、地元に帰りまして、で、まあ、チームのみんなが集まってワイワイガヤガヤと、まあ、ワイワイガヤガヤどころじゃなかったですけど大騒ぎしてましたけどね、飲み会をするわけですよ。今日一日ご苦労様でしたということでね飲み会をするんですね。で炊き出しというか、まあ、料理なんかも本当に地元のボランティアの人がねやってくれるんですね。この3年間ですね、あそうそう、僕そもそもなんでこれを参加したかと言いますと、この3年間 3年前4年前からかな、僕はその料理を作る役の方ボランティアでちょっと参加させてもらってたんですよ。で、まあ、全くね、走るなんて思ってもなかったですし、あんなしんどいことよくするななんて思ってたんですよ、その時は。で、まあ、地元のね、僕の同級生が、まあ、帰ってきたりとか、まあ、地元に住んでる子がですね、頑張って、まあ、走ってるんですよね。で、まあ、その応援も込めて僕のできることは料理を作るお手伝いしかできないと、メインに料理を作ったわけではないんですけども、まあ、唐揚げあげたりとかね、野菜切ったりとか、まあ、その程度しかできないですけども、それでまあちょっとでも貢献できればなと、うん、ご苦労さんっていう形でねやってたんですけどね。で、まあ、今回は、まあ、ちょこちょこと山道走ってるっていうのは、まあ、友達が聞きつけてですね、これでお前も駅伝走れるだろうと、ということで、まあ、うん、まあそやな、いけるかもしれんなみたいな感じで、まあ受けたわけですよ。で、まあ今回、まあ、出場させてもらって、今度はまあ終わってご飯を食べる、お疲れさんにね参加してご飯を食べる番になってですね、よかったなと思いましたね。あの食事作るの大変なんですよ、40人ぐらいおるんかな、その分ね本当にもう作るのが大変で1日かかりますし、後片付けもね大変でね、まあ、もう大きな声で言えないですけど、もうめんどくさかったですけどね。で、まあ今回は走って、でそっちの方に参加してもらさせてもらって、よかったなと、ちょっとしんどい思いして後でのんびりできる方が本当にこっちの方が楽だなと、思いました。あとも本当に作ってくれたねボランティアの方々に感謝ですよ、本当に感謝しかないですね、はい。まあ、ああいう方がいてできるんだなと、地域の助け合いだなと、思いながらですね、また来年も出なさいということを言われましたので、まあちょっとずつね記録を伸ばしていこうかなと。で、僕の同級生のその一人早い子がいるんですわ。もともとね、まあ、高校は別だったんですけど、中学生時代だったら僕の方がね多分走るの早かったと思います。で、その子がねすごいですね、大学生の時多分まだ走ってなかったんじゃないかな、社会人になってからだと思うんですけど、ものすごく努力家で、月にですね300キロぐらい走るらしいんです。会社に行くのも走る、で休憩時間にも走る、で綿密にまあ計画を立てて走っているようで、でフルマラソンなんかもですね、2時間台で走るんですかね、うん、早いんですよすごく。もともと陸上を専門にやってたわけじゃないのにね、まあ、そういう風な子もいまして、いろいろ刺激を受けましてですね、でこの来年再来年はですね、ちょっとみんなで頑張って優勝狙おうやみたいなね話になって、最終的には盛り上がったんですけどもね、うん、まあまあ優勝できるかどうかはね、これはもう分からない、僕はまだねそんな早い B チームですから、 A チームなんかにはとてもじゃないですけども、なかなかいけない、まだまだ走力が足りないですから、まあただ自分でねどんどん鍛えていってですね、走力が上がってくると、これ分かんないですからね、どのぐらいの速さになるかっていうのは、まだ本当に初めて3ヶ月ぐらい、ロードを始めて3ヶ月ぐらいですから、伸びしろはね十分あると思いますので、自分ながらに、いろいろ考えながらやってみようかなと、思っております。時々ね、またこう走った感想とか、ですね、こちらの方でもいろいろ多分ね結構こう治療につながってくるようなことも、体作りはね多いと思いますので、まあ、その辺自分の体をちょっと使いながら、お話またさせていただければなと思っております。ちょっと前置き長くなりましたね。それではタイ旅行の第2弾ということなんですけども、前回はですねおそらくチェンマイまで行ったという話でね終わっておりました。今回はですね、 そのチェンマイから少しね北上した場所にですね、合計3日ほどですねゆっくりと泊まった場所があったんですよ。メイリムというとこなんですけども、チェンマイの市街地ねあるんですけども、そっから車でだいたいタクシーでですね45分ほど走ったところでしょうか。結構ね距離はありましたね。あの向こうの人結構飛ばしますんでね、高速道路ではないんですよ、一般道路なんですけども、結構ねビュンビュン走るんですよ。それで45分ぐらいですから、そうですね結構距離はあったんじゃないですかね。50キロぐらいは離れてると思うんですけどね。でまあ田舎町ですよ本当に。どちらかというとあまりこう混雑してないというか、で山に近い山岳地帯にちょっと近いような場所でですね、バンコクよりもチェンマイが涼しくて、さらにメイリムはさらに涼しかったですね。でもう目的なんですけども、まあ、そのメイリムの近くにですね、あのゾウさんに乗れる場所があるんですよね。何箇所かあるらしいんですけども、まあ、我々行ったところは、メイリムの、ホテルからですねだいたい車で40分ぐらいのところでしたね。ずっと山奥の方に入っていくんですけども、まあ、そちらの方に行って、まあ、ゾウさんに乗りましょうと、いうようなツアーにですね参加したんですよね。で、もともとですね、旅行に行く前に近所の人にですね、メイリムの方ですね、ゾウさんに乗ったというような、ゾウさんのですねお世話をしたというような、話をちょっと聞いたんですよ。で、1日まあゾウさんの世話をすると、掃除をしたりだとか、あとまあゾウさんの世話をねご飯をあげたりだとか、なんかこう泊まり込みでねするようなツアーもあるらしくて、それに参加したというような話を聞いてまして、まあまあもう一つというね、感想だったんでどうかなと思って、まあ乗るだけやからいいやろと、半日やしということで行ってきたんですよ。ではガイドさんがついておりまして、で各ホテルからですね、まあ、乗り合いの、まあ、送迎の車に乗るわけです。だいたい 7,8 人ぐらいですかね、皆さん、欧米の方、アメリカの方もいらっしゃいましたし、あとは中国の方ですねもいらっしゃいましたね。で、まあ、場所に到着しまして、ならですね、山あいの中にですねこう切り開いた場所がありまして、で最初ですね車を降りてその階段を降りていくんですけども、すごいねたくさんね象が見えたんですよ。あんなたくさんいると思わなかったんでちょっとびっくりしたんですけども、何頭ぐらいおったんかな、 2、30頭おったんじゃないですかね。だだっ広いところにですね、ほんと放し飼いのように象さんがいるんですよ。でまあ行ったらですね、まあ、ゾウが出迎えてくれるわけですけども、本当に何回かね僕衝撃映像みたいなのあるじゃないですか、ゾウが人を襲うみたいな、結構ね怖いイメージを持ってたんですけども、まあおとなしかったですね。本当そういう人を襲うような気配もなく、なんかねやはりねああいう人を襲うゾウっていうのは、まあ犬とかもそうなんかもしれないですけども、やはりこうかなりストレスが溜まっている状態になるとああいう風なことになるということなんですね。これまあ誰でも一緒かもしれないですけどね、人間でも一緒ですけど、まあ、ですからそこの方針としましては、こう棒を使ってこう叩いたりとかですねこうしないと。で乗るときはですね、なんていうんでしょう、荷台を乗せるようなことをするじゃないですか。よくゾウに乗ってると後ろにこうゾウの背中にですねこうカゴのようなものを乗せて上に乗るというようなことをするようなイメージがあるんだけど、それをするとねやはりゾウも痛いらしいんですよ。ですからまあそういうふうなことは一切しないと。で鎖でつながないということを言う、まあ鎖でつないでられてるやついましたけどね、なぜだかちょっと分かんないんですけども、まあそういうふうなことをやってますというようなことをですね 案内の方から説明を受けましたね、はい、だからあの伸び伸びとしてるんですよと、うん、まあ、特にねあのこういうことをやったらダメとかいう話もなくですね、最初はですね、まあ、ゾウに触れ合いましょうということで、まあ、バナナとかですねをあげるわけですよ。あの半生のねバナナね、あのなんて言うんでしょう、まだ売れてないようなやつでもねパクパク食べますよね。まあ、そういう風なのゾウにたくさんあげて、その後ですねいよいよまあその公園内を乗るわけです。で我々だってですね家族まあ3人だったのでこのゾウさんの上3人乗るんですよ。3人乗りですわ。で一番先頭にまあ僕が乗りまして、で真ん中に子供を挟んで一番後ろに嫁さんが乗ったと。でこの乗るポジションですね、これ結構難しくてですね、一番前の方ねかなりあの肩甲骨が揺れます。で肩甲骨もまたごついんですけど、歩くたびにですね揺れるんですよね。で持つところがあのないというか、うん、頭をねゾウの頭に手を置いてですね、乗るんですけども、で足でですね首をこう挟むんですよね。ですすごくですね安定が悪くてですね、しかもですね意外とこの目線が上に上がると高いわけですよ。で斜面ね、山の斜面を歩きますんで、もしねゾウがこけたらどないなるんだろうなと、転んでしまったら自分もね飛ばされてしまうんで大丈夫だろうかなとちょっと不安にながら行ったわけですけども、まあまあ、大丈夫でした。結構安定感があってですね、どんな不整地でもねどんどんどんどん歩いてくれるんですね。である程度ね言うことを聞いてくれます。まあその一緒にそのゾウ使いの人もですね一緒に歩いてくれるんですけども、バシャバシャ写真を撮ってくれるんですよ、あの思い出にということで、あのスマートフォンを渡せばですねもうずっとね写真を撮りながら歩いてくれますね。 5,60 枚撮ってくれたんじゃないかな。まあほんのね 3,40 分だと思うんですけどね、最初はゾウに乗ってぐるっと山の斜面の部分ですね、見晴らしのいいとこ歩くんですよ。で最後にですね、体を冷やすためにですね水たまりに行って、でそこでゾウさんに水をかけるんですけど、最初ねあんまりゾウさんって可愛いような気ってあんましなかったんですけども、こう触ってるうちにですねこう結構ね可愛くなってくるんですね。でも子供もですね大絶賛で、もうゾウさんが可愛くて仕方ないと、いう風になってしまいましたね。嫁さんももちろんそうなんですけども、まあああいう体験なかなかできないもんですから、まあ行った際はですねこうゾウさんに乗るっていうのも一つ組み込んでみてもいいんじゃないですかね、はい。まあアドベンチャーな体験で、あもう一つですね、そのメイリムのとこら辺でできるアドベンチャーな体験といえばですね、ジップラインっていうのがあるんですよ。ジップラインっていうのは、山の中に張り巡らされた線ですよね、ワイヤー、それをですね、滑車を使ってですねジャーッと渡り歩くと、まあ、空中を飛ぶような感じ、ターザンみたいな感じですね、まあ、ターザンはあの、木のツルを使うわけですけども、まあ、それはワイヤーにぶら下がってですね、谷間を滑降するというような、結構スリリングなアトラクションがあるんですよね。であちこちにあります、メイリムの方にですね行くとあちこちにあるんですけども、まあ、結構レベルがありまして、やばいやつはですねその滑降するその距離がですね非常に長いパターンのやつもあるんですよ。なんだっけな、900メートルかな、で高さがもうなんか50メートルとか、まあ、そういう風なところもあってですね、実はですねこれ去年、あ一昨年になるのか、死人が出てましたんで、もうそこはちょっとやめとこうと、まあ、よっぽど悪ふざけしたと思うんですけど、まあ、落ちてしまってね、あの亡くなった方がいたっていうのをちょっと聞きまして、もう少しその安全な方に行こうということですね、ツアーを選んで行きました。もう全然安全じゃないですね、初めてやる人はですねこれ結構怖いです。 でジップラインですからずっとね斜面を、斜面じゃない、そのワイヤーをですね滑車をつけてジャーッと滑っていくだけかと思ったらですね、何箇所かですねこの垂直に降りる場所もあるんですよね。もういわゆるレンジャー部隊のようなことをするんですよ。こうヘリコプターからガーッと降りていくじゃないですか。ああいう風なこともするんですね。兵士の人からザーッと降りてくるような、それがですね最大に高いところは40メートルあったんですけども、それはもうちょっとかなり怖かったですね。あんまり高所ね、僕も昔は大丈夫だったんですけど最近は得意な方じゃなくてですね、もう下を見ると本当にもう人がね天のようですよ。そこをですね吊ら下げられて降りていくんですけども、まあ、下から見る分にはね大丈夫だろうと思うんですけど、上からやっぱりね、吊るされるとやっぱり怖いですよね。しかもですねもう本当手を離されてシューッと下ろされますんで、もうその時の何て言うんでしょう、内臓が持ち上がる感じっていうんですかね、これは非常に、気分の悪いもので、まあ、ただちょっとこのスリリングな感じがしてですね、まあ、好きな人にはこれたまりませんよね。で子供がですね本当に小学校2年生なんですけども全然怖がらないんですよ、うん、ああいう女の子なんですけどね、普通はねあんな結構怖がってね行かないだろうなと思うんですけどね、めっちゃ楽しんでましたね、一番楽しんでましたね、でインストラクターの人がですね、まあ、2人ほどついてくれるんですけども、すごいフレンドリーでめちゃめちゃ楽しませてくれるんですよね、まあまあそういう風なジップラインっていうのを、体験してきました。お値段はねまあそこそこ、まあそこそこというてもね普通にまあできるほどなんですけど、向こうの物価にしてはかなりね お高いお値段で、それはまあそういう観光者向けのねそういうアトラクションですから、かかるんですけども、まあまあけど自然の中、ジャングルの中ですね、ああやって移動するなんていうのも結構ね楽しいものですよ、はい。でまあメイリムはですね本当にまあ田舎で、まあ、まあそうですねとにかくまあ郊外というイメージがあります。ただね夜あっちこっちね遊びに行ったりするには少しまあ物足りない部分はあるかもしれないですね。日曜日に、あ日曜日か金曜日だったかな、なんかそのマーケットがあるんですけども、それぐらいのものでまあ探せばあるのかもしれないですけども、あんまりこうたくさん店がこう並んでるような場所があるわけでもなくですね、店も閉めるのが早いですよ、暗くなったらねもうすぐに店も閉まってしまいますし、そんなね遅くまでこう飲み歩くような場所っていうのはありません。だからこうゆっくりとね過ごしたいと、涼しい場所でゆっくりと過ごしたいような方にはですね、おすすめの場所じゃないかなと思います。でね、あそうですね、あとねもう一つね初めて体験したことがあってですね、射撃場ですよ。本当普通にね道沿いにですねバッティングセンターみたいにしてあるんですよね。で鉄砲が置いてありまして、まあライフルとか、まあ、ハンドガンとかですね、いろいろ選べるんですけども、ちょっと行ってみようやと、いうことで鉄砲撃ったことないんでね、日本ではもちろんそんな触ることすらできない、38口径の鉄砲ですね、撃ってみました。でまあ僕だけやっても面白くないですからね、女性でも嫁さんにもちょっと撃ってもらおうと思いまして、こう女性でも扱えるようなのはどれと、聞いてみるとですね、その38口径が一番まあ扱いやすいと。でまあシェアしながら使えますかって聞いたら、OK っていうことで、でそこちゃんとインストラクターの方がいらっしゃいまして、一番最初はこの打ち方ですねを教えてくれるんですよ。で時々ねテレビなんか見ると思うんですけども、射撃訓練をしてるような方っていうのはこう 頭にねヘッドホンみたいな音をですねこう防ぐ、耳を守るようなものを、つけるんですけども、まあそれをつけてですね、で15メーターぐらい先にある的ですよね、人間の形をした的をですね撃つんですけども、 これね、狙ったところになかなか行かないんですよ。これ難しいですよね。あの鉄砲でですね、こう狙ったところを狙うっていうのは本当にあの訓練が必要だなと思いました。ずっしりと重たいですし、あの撃った時のその反動ですか、反動とそれとあの銃声っていうのは本当すごい音するもんでですね、あの耳栓ですか、あれがつけてないと本当に、耳がやられてしまうなっていうぐらい結構衝撃的な、ものですね。まあけど怖いですね。こう人を殺すために言うたら特化したものじゃないですか、ああいう鉄砲っていうのはですね。で特にですね、あの日本で住んでますとこう簡単に持てるものではないです。まあアメリカとかはね、銃社会ですんで結構ね簡単に見たりすることができるんかもしれないですけども、まあ普通に持ってますからね、護身のためといえども、まあ、あれの鉄砲をね撃つというのは本当にもう怖いことですよ。よく考えれば的に向かって撃ってましたけどね、頭のとことかにねパスッと当たってるところを見るとですね、わあこれ本当の人間だったらもうイチコロなんだろうなとか、ちょっとね怖かったんですけど、まあいい体験させてもらいましたよ。本当に本当は人に向けるもんじゃないですね。はい。でまあメーリムでですね3日ほど、楽しんだわけです。で泊まったホテルがですね、メーリムラグーンというホテルだったんですけども、ここのホテルがですね非常に良くてですね、値段もそこそこ安いんですね。1泊いくらぐらいだったかな、5000円ぐらいちゃいますかね、3人で、そんなもんだったと思いますね。飛び込みで行くともうちょっと高いみたいなんですけども、インターネットで予約して、行きましたけどね。お客さんもまあそんないっぱいでもなかったですし、でそこの宿はですね料理が自慢でですね、でオーナーの方がですね、日本にも行ったことあるというようなことでちょっと話ね、奈良にも行ったことあるということでねちょっと盛り上がってたんですけども、非常にねこうなんて言うんでしょう、家庭的な感じがするというか、あの親切に対応してくれましたね。でオーナーさんの娘さん夫婦がですねたまたま日本に行ってて、でまあ正月ということで帰ってくると、いうことでですね、ちっちゃな子供もいるということで、ちょっとねお話しさせてもらったんですけど、ちょうどね、帰ってきたところだったんですね。そうそう。でまあ日本に仕事で行ってたのかな、仕事で行ってたみたいですね。でちょこちょこ日本語も喋れますし、で子供も一緒に行ってましたから、子供はですね日本語うまかったですね。やはり子供のうちにですねああいう学校に行かせますとね、本当に飲み込みが早いというかね、発音がうまいですよね。で本当そこの料理もですね非常にまあ手が込んだ料理というか、でなおかつまあ雰囲気家庭的ですんで、おすすめですよね。でほとんどねクーラー使わなかったです。本当に涼しいんで、バンコクは確かね29度ぐらいあったんですけども、 暑かったんですけど、メイリムは本当にクーラーもほとんど使わないぐらいで、プールも一応ついてるんですけども、プールね寒くて入れなかったですね。やめときましたね。でそうそう、メイリムもちょっと10キロほど走ってみようかなと、地図を見てですねちょっとコースを選んで走りに行ったんですけど、ここはねちょっとね野良犬がね、あ野良犬じゃない、あの飼い犬ですね、放し飼いにしてる犬がですね多くてですね、もう下手にですね敷地内に入ったりすると絶対噛まれますよ。ですから幹線道路を、まあ、ジョギングするのはいいかなとは思うんですけども、ちょっとね変な道というか、地元のローカルな道に入っていきますと、もう犬にちょっと追いかけられたりする可能性がありますんで、狂犬病とかね怖いですんでね、ですから、まあ、あまりおすすめはできないかなと思いますね。はい、ということでですね、メーリムでゆっくりして、で、また最終日はですね、 チェンマイからまたバンコクに、帰ってきまして、でバンコクでですね、また夜なんですけども、ご飯を一緒に食べましょうということで、1日目にお世話になりました、方とですね出会いまして、で、街中でですね、またおすすめのレストランに連れていただきましてですね、ごちそうになりました。本当にありがとうございました。あ、そうそう、それとですね、メイリムはあのタクシーがですねあまりないんですよ。あのトゥクトゥクとか、まあ、そういう足がねあまりないので、まあ、自分の足で 歩いて移動しないといけないと、まあ、ホテルの人に頼めば連れてってくれたりはするんですけども、まあ、ちょっとした買い物はね、あの自転車があります。自転車をレンタルしてくれますんで、ですから自転車大活躍でしたね。うん、ちょっとこう買い物しに行ったりとかで、自転車ねその辺に放置してもですね、あの取られないですよ。うん、大丈夫ですね。割とあの治安のいい場所みたいですんでね、うん、本当に田舎の方の田舎町という感じなんで。で、あ、そうそう、僕はですね旅行に行きますと必ずですねその現地の、マッサージ なんかを受けたりするんですけども、今回もですねちょっとそのメイリムで行ってきたんですよね。でメイリムの方のマッサージはですね、非常に安かったですよ。まあ、タイやったらどこでも同じような値段なのかもしれないですけども、だいたいいくらぐらいだかな、1500円ぐらいだったんちゃうかな、1時間ね、やってもらって、みっちりやってもらってですよ、はい、で非常にですね丁寧にやってくれました、はい、いろいろまあ話を、ね、しながらしてくるんですが、英語が、ね、結構通じるんですよ。まあ、場所によっては、ね、全然ダメなところもありますけども、まあ、今回行ったところはたまたまやったかもしれないですけども、若い人は結構、ね、英語喋ります。でマッサージが終わった後ですね、オーナーの人とちょっと話をしてたんですけども、新旧はあるかと聞いたんですよね。空きパンクチャーありますかと。なら、うん、あるとあるんやけども、メイリムにはその なくて、私もメイリムでは、空きパンクチャー受けたことがないということだったんですね。でバンコクの方とかチェンマイの方には、ありますと。ただやっぱり値段が高いって言ってましたね。うん、すごくねいいって言ってました。新旧のことがいいって言ってました。時々ね受けに行くっていう話してますよ。ただねやはりこう値段が高いので頻繁には いけないけども、まあ、時々新旧を受けに行くんだよっていう話は、してましたね。うん、ですから割とね新旧の話をすると、うん、すぐ分かるんですよ。向こうでもね結構メジャーではないかもしれないけど、マッサージの方が多いんでね、どうしても。けど新旧も、あるのはありまして、で結構話をすると知ってる人はいます。うん、僕アクパンクチャーってね言いますよね、はい。まあまあそういう風な、場所でしたね。はい、ということで、2回に分けてタイの旅行のお話をお送りしてきました。1回目からですね相当ちょっと時間が空いてしまいまして、ちょっとね申し訳ないなという思いがあるんですけども、もう少しね詰めてできたらよかったんですけども、何やかんやと忙しくてですね編集する時間がございませんでした。これね撮って早速また帰って、編集したいと思います。もう2月の7日でございます。少し時間が経ってしまいました。次回はですね、またまたなんですけど、今回のね冒頭にお話ししました、駅伝大会があったんですけど、それとまた違うですね駅伝大会にちょっと出場してきたんですよね。そちらの方の模様と、それとですね、最近起こったお尻の痛み、足の痛みについてですね、少しまあ調べたというか、同じような悩みを持っている方もいらっしゃるかもしれないので、それについてですね、まあ、ちょっとブログにも上げたんですけども、また音声の方でも少しまあ詳しく、紹介したいなと思います。お尻の痛みですね、はい、はい、ということで 少しねダラダラとなってしまいましたけど、また次回もよろしくお願いいたします。